7月23日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健司さんと、元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦男さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、新型コロナの感染再拡大、政府が全国旅行支援の開始を延期。岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し、最大9基の原発の稼働を指示。2年8ヶ月ぶり、日韓外相会談。元アメリカ国防長官、台湾を訪問。フィギュアスケート羽生結弦選手、第一線を退くと表明。安倍元総理の国葬、9月下旬で調整。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころ。7月18日に須田慎一郎さんに解説していただいた、岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し、最大9基の原発の稼働を指示というニュース。それでは今週のプレイバック。
岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し、最大9基の原発の稼働を指示。岸田総理大臣は14日に会見をしまして、電力需要の逼迫が懸念される今年の冬に向けて、最大9基の原発の稼働を進めるよう萩生田経済産業大臣に指示したことを明らかにしました。また火力発電の供給能力も追加で10基を目指して確保するよう指示したことも明らかにしております。ということで、萩生田さんに対して、加速するように指示というようなイメージですかね。
そうですね、だってそもそもね、なんかこのニュースだけ聞いてみると、はい、なんか電力がね、逼迫しているんで、総理がですね、政治決断を下して、はい、ね、強力にリーダーシップを発揮して、で原発のですね、再稼働を指示したように聞こえるんだけども、それってこういうこと、こうやってそういうことなのっていうね。つまり、そもそも再稼働が決まっていた原発ですよね、はい、と、もともとはと、ね。地元の同意も得ていますよね、と、問題のね。
はい、
で、だから、そういった意味で言うと、別に岸田さんがああでもない、こうでもないって言う前に、もう再稼働決まった話じゃないのと、なんか非常にですね、政治的パフォーマンスの色彩が濃いな、っていう感じもしなくもないんですけどね。
これ、ね、9基が挙げられておりますけれども、基本的には、西、関電、四国電力、九州電力の原発ということで、東日本の方は一基もないということですよね。
そうですね。で、加えてもう一点ね、問題なのは、はい、やっぱりこの冬でしょ、
ね、
じゃあこの7月、8月、
はい、
来月とかね、8月とか9月を持つんですかと。
はい、
特に、この7月、8月ですね、北海道、九州、沖縄を除くと、すべてのですね、電力会社の管内ではですね、予備率が 3% 台なんですよ。7月 3.7、8月 3.8 というところはほとんどでしてね。
はい、
じゃあ、この夏の電力、需要が旺盛な時に、果たして持つのかどうなのか、ということが一点挙げる。で、ここ最近やっぱりちょっと、戻り梅雨なんて言われていて、
はい、
雨が降っているから、ちょっと安心してるんですが、6月の時点でですね、実はちょっと電力会社が懸念したことがあって、それは一体どういうことかというと、水力発電。長期固定電源と言われている、はい、水力発電がですね、水不足によって、ちゃんとで発電できるのがどうなのか。で、実はこの水力発電って、ね、ともすると、普段では見過ごされがちなんだけども、
はい、
で、すべての発電量のうち 7.7% 占めてるんですよ。
ね、そこそこ占めてるんですね。
だからここは安定的に電力を確保している状況があるから、はい、その再生可能エネルギーであるとか、その火力をですね、つけたり消したりすることによってですね、需給を調整するという仕組みがあるん だけども、これ一番ね、元になっている、まあ、ベースロード電源と呼んでいいのかもしれないけども、
はい、
これって水力と原子力なんですよ。
うんうんうんうん、
で、原子力がようやく、その再稼働ね、冬に向けて、ね、目処がついてきてる中で、じゃあ果たしてこの水力ってどうなのっていうところも、ちょっと検証していかないとね、
そうですね。
心配だなと思いますけどね。
確かに、この原発給区を動かして、大体この需要の1割ぐらいを満たすぐらいを目指すんだと総理言ってましたけれども、ってことは水力発電もそれに匹敵するぐらいの量があるわけですね。
そうなんですね。
全体の 77% だとね。
で、特に先ほどね、飯田さんが意味軸も指摘されたように、はい、東日本ではほとんど全くその原発再稼働がないという状況の中でね、特に東電管内、私たちの電力って大丈夫なのか、というところが一つポイントになってくるんだろうなと思いますけどね。
ね、それこそこれ、関電とかを動かすことによって原発を。で、余った LNG とかを東電に回すことができるんだ、みたいな、説明されますけれども、その燃やすこの火力発電所に、関して、ねえ、一気これ例えば不具合が起こった場合にどうするっていう、はい、結構バックアップ手薄になりますよね、予備率 3% じゃん、
でそしてもう一つね、マクロ的な状況で物事を考えてみるとね、
はい、
で電力の供給がこういう非常にこう不安定な中で、でしかも電力料金が高くなってきている中で、産業用の電力、
はい、
企業にとって日本って安心してこのままなんかものづくりとかできる国なのっていうところを考えていくと、その産業政策とかね、あるいはどうでしょうね、将来のその経済成長っていうところを考えていくとですね、
うん、
この脆弱さってのはもうね、大きな大きなウィークポイントですよ、日本経済にとって。リスクですよ、これは。それを中長期的にどうやっていくのかっていうところも、やっぱり考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどね。
しかもね、これだけ精密な半導体だとかっていうのが重要になってきて、しかもそれを日本に誘致するっていうことが市場面談になってきてる中で、ちょっとでもこれ周波数触れちゃったら大変なことになる機会ってのはいっぱいありますもんね。
ちょっと電力足りないんですけども、なんとかしますから来てください。それ来る企業もないだろうなと思うんですけどね。
スクープアップ、まあ、この冬の電力逼迫に向けての原発稼働というところ、まあ、そこから日本のエネルギーミックスについてもお話をいただきました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。ここで18日月曜日のエンタメコーナーでお送りしました特撮の DNA 東京タワー SOS ゴジラモスラ東宝特撮展開幕という話題を改めてご紹介します。これまで何度も怪獣たちの激闘の舞台として登場した東京タワーのタワーホールで、日本が世界に誇る特撮を体感できる展覧会、特撮の DNA 東京タワー SOS ゴジラモスラ東宝特撮展が開催されています。私、内覧会に行ってきました。東京タワーと
東宝特撮、あと東京タワーと怪獣というと本当にいろんな作品思い浮かびますけれども、まあ、一番有名なのはやっぱり1961年のモスラですよね。他にもあのキングギドラとか、あとガイガンにも東京タワー壊されました。で、私個人として印象に残っているのは2003年のゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS。 この作品は当時私小学6年生ぐらいだったと思うんですが、映画館に見に行きまして、そのゴジラとモスラが戦っていて、そんな中のゴジラの熱戦が東京タワーにこう当たって真っ二つになるというシーンがすごくこう衝撃的でしたね。まあ、そんな怪獣の聖地でこの特撮の DNA 展が開かれているというのはワクワクします。この展覧会、あのゴジラやモスラをはじめとした東宝怪獣たちが集結していまして、実際に撮影で使われたミニチュアや小道具、資料が展示されています。目玉は東京 SOS に登場するメカゴジラ、キルーをメインにしたジオラマなんですけれど、キルーやっぱかっこいいですよね。まあ、それはもちろんなんですが、建物であったりとか看板、まあ、信号機、電柱、あと走っている車ですとか、あとキルーの足元の瓦礫、そのジオラマ、すごくこうディティールが細かくてですね、圧巻です。で、いろんな角度からこうじっくり眺めてみると発見もありますので、あのこれは本当におすすめの展示ですね。で、会場には他にもあのモフモフのモスラとか、あとジェットジャガー、バランが釣ってあって飛んでるんですよね。じっくりとこう眺めることができるというのがやっぱりこの展示はいいなと思います。で、月曜日のコージーアップではこの特撮の DNA 展のチケットをあのリスナープレゼントとしましたけれども、この増刊号にもプレゼントがあります。それは2000年ゴジラ対メガギラス G 消滅作戦、2002年ゴジラ対メカゴジラで監督を、そして2003年ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS で脚本監督を務められた手塚正明監督のサインが入ったパンフレットです。こちらをお一人の方にプレゼントいたします。あの内覧会に手塚監督がいらっしゃっていて、トークショーがあったんですよね。で、その際に特撮の DNA 展の制作委員会のご担当の方が、ぜひリスナープレゼントにと手塚監督のサインをいただいてきて、くださいました。そちらをプレゼントいたします。パンフレットの中身なんですけれども、まあ、東京タワーと東宝特撮、あとモスラについてボリュームたっぷり書かれていますし、展示されているものの写真も掲載されています。そして、手塚監督のインタビューも載っておりまして、まさに読み応えのある内容になっております。こちら週明け水曜日までご応募お待ちしておりますので、ぜひふるって、メールでお寄せください。受付はメールでcozy@1242.com まで、件名にはパンフレットプレゼントと明記の上ご応募ください。お名前、住所、お電話番号もお書き添えくださいね。7月27日水曜日までお受けしております。続いてはこれからのニュースの予定を紹介いたします。7月24日日曜日、四日市公害訴訟の判決から50年。7月25日月曜日、新憲法案をめぐるチュニジア国民投票。和歌山毒物カレー事件から24年。7月26日火曜日、定例閣議、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催。6月16日17日金融政策決定会合議事要旨発表。相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害された事件から6年。プロ野球オールスターゲーム第1戦。7月27日水曜日、全国知事会議開催。プロ野球オールスターゲーム第2戦。7月28日木曜日、4月から6月期のアメリカ GDP 速報値発表。7月29日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、6月の有効求人倍率発表。7月の消費動向調査発表。7月30日土曜日、八王子スーパー3人射殺事件から27年。続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。7月25日月曜日、コメンテーターは放送当日に番組内で発表します。26日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん。 27日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。28日木曜日、東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さん。29日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんと元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦男さんです。今回が最終回です。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
こんにちは、ジャーナリストの峰村健司です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦男さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この織田さん、3回にわたってかなりこう深い話、はい、まあもうなんていうんですかね、このウクライナ戦争がもうパンドラの箱を開けてしまったんだっていうのは非常に、うん、なんかなんですかね、こう目に迫ったこの危機っていうのが日本も感じなきゃいけないというのを感じました。
そうですね、戦争がね、うん、フィクションからリアルになっちゃったんです ね、 それは私も35年間自衛官やってましてね、うん、よく感じますよ。
うん、
あの冷戦の時に本当に一生懸命技を磨いてソ連に対し、要は迎撃する訓練しましたですけどね、あるいはどこかにね、いや、こんないよ、こんなことはな
って。確かに、まあ、あったんですよ。各両大国が、
はい、各っていうのね。これあったらね、世界戦争だよ。こんなことはない。でもまあ、その可能性もあるし、まあ我々がそれを備えていくことによって、向こうは、下手したら核戦争になってしまうからというようなね、抑止力になってんだというふうに思ってましたけど、
ね、
今回は、まあ、まさにパンドラの箱開けちゃってね、
そうですね、
リアルになっちゃったということですね。
むしろ本当にこれ、核を持ってる国が、に対しては、我々はこんなにも無力なのかっていうのが分かってしまったってことですよね。
そうですね。ルトワックがね、ルトワックのパラドックスで言ってるんですね、
はい、
核というのはもう使えないと、使えない兵器だと、じゃあ核というのは必要ないかというとね、核は威嚇恫喝、つまり核は使われない限り有効である
んですよ。パラドック
ス、ルトワックのパラドックスなんですね。この通りなんですね。核の威嚇恫喝がこれほどね効くというふうに、習近平も見たと思いますよ。
そうですよね。
アメリカが、あの超大国アメリカがね、抑止されちゃったと。
しかもね、かなりのスピードでまた中国も 核弾頭を作ってますし、
そうですね、
かなり内陸部の新疆のあたりなんかには、その ICBM、長距離の弾道ミサイルのサイトなんかも作ったりしてますので、これは本当にどんどんどんどん。
いや、恐ろしい、恐ろしいですよ。まあ、やっぱり中国というのはね、私も2回留学させていただいてね、スタンフォードに行った時に、中国から亡命したね、ロケット科学者がいたんですよ。で、彼と話してたね、中国ってどういう国だって言ったら、2つ返事で言ったのね、
中国は二人のカールを愛する国だって言うんですよ。
二人のカール、
はい、カール・フォン・クラゼビッチとね、カール・マルクス。
ああ、うまいこと言いますね。なるほど、確かに。
これはね、両者に共通してるのは力の信奉者
ですよ。そういうことですね。
力以外信じない。だからね、あ、なるほどな。だから力で弱みを見せたらね、ことごとく
本当に
取られてるでしょ。南シナ海もそうですよ。はい、埋め立ても。
そうですね、
うん。あれはアメリカは悪いと思いますけどね。
そうですね。本当にそこで、まあ、よく言われてるのは意思かける能力って言われてますけど、うん、そうそうそう、中国は意思って信じないんですよね。うん、あんなものは一晩で変わると。
そう、一夜にして
変わる。そうですね、うん。やはり能力だけだっていうところで言うと、うん、その今、あの、苦笑しちゃった南シナ海で言うと、うん、やはりあの時オバマ政権がものすごい弱腰なことをしたと。
うん、そうですね。
うん、で、高校の自由もやめちゃったって言った途端、の人口とバンバンバンバン
増えた
っていうところですよね。
そうですね。うん、で、嘘もつきましたからね、
オバマに
ね。軍事化しないなんて。
しかもあれ、私あの時、ワシントンの特派員やってて、その現場にいたんですよね。
ああ、そうなんですか。
みんな驚いたんですよ。え、習近平もう人工島作らないって言ってるよって、ね、おーって盛り上がったら、もう翌日からまた再開っていう。
だからね、平気で嘘をつく。
はい。
だからプーチンも一緒ですよ。
何も変わらない
です、ね。だから力しか信じない。力の信奉者というのは平気で嘘もつくし、結果良ければそれでいいんだみたいな、
ね。そうですね。
だからそういう、要は隣国と付き合っていかなきゃいけないっていうのは我々考えとかない
から。そうですね。
日本はもう真面目で、ウブでね、もうユニークな国ですからね、すぐ騙されちゃうしね。
騙されちゃいますね。うん、そこで本当まさに力イコール軍事力だと思うんですが、うんうんうん、まあ、今回あの参議院選挙でもですね、結構これ珍しいと思うんです。安全保障がここまで争点になったっていうのは、うんうんうん、まあ、その中でもやはり特にこの防衛費のこの増額っていうのが、うんうん、まあ、これまである意味タブーだったものがこのウクライナ戦争によって議論されて、まあ、今 2% に増やすべきだっていう議論もありますが、うんうん、このあたりは空所はどのようにお考えでしょうか。
共産党とね、社民党を除いて、大体防衛費は上げるべきだ、防衛費を、防衛力増強させるべきだということで、大体揃ってんじゃないですかね、その程度の差はありますですけどね。で、私はまあ、そこまでなんか理解してきてくれたというのは非常に嬉しいなと思うんですが、何よりね、今のままの自衛隊で、日本を守れるのかという議論が起こらないというのは非常にね、私は物足りないんですよ。
どういうことでしょう。
防衛費ばっかりの話でしょ、
うんうん、
防衛費というのは日本を守るためのツールの、要は、その、必要経費をどうするかっていう話ですよね、はいはい。そこにはね、日本を守るという目的が最終的なものがあって、今まで積み重ねてきた防衛費でもって自衛隊作りました。自衛隊というのは働けるんですか、有事に、というね、議論が。でもリアルになったがゆえにね、戦いというのはリアルになったがゆえに、問いかけられて私はいいと思うんですけどね。
このよく中国の習近平が言ってる、戦って勝てる軍隊になるんだってやつですよね。
そういうことですね。そういう意味ではね、やっぱりソフトウェア、つまり専守防衛なんてね、ものすごい足かせなんですよ。でしかも、前回の放送でも言いましたように、戦いはね、やっちゃならないんですよ。絶対起こさせないようにするにはどうしたらいいかということで、日本は防衛の基本政策として専守防衛という政策を取ってます。これは誤解があるから、攻めることはしないとか攻撃兵器は持たないとか思ってる人はいますけど、そうじゃなくて相手よりも先に立たないということですね、はい。それは戦略守勢ということで他の国も取ってる話なんですね、うん。だって最初に戦いをやる侵略戦争ってね、国連憲章もね、違反の話だから、それは相手よりも先に立たないというのは、まあ百歩譲っていいでしょうと。それはただ国土が戦場になるということですねと。でそういう戦争は絶対起こしたらいけないよねと。じゃあその対応としてはこれが問題だと思うんですよ。対応必要最小限、で自衛権行使に必要最小限の防衛力を持ちますというふうに言ってるわけですよ、はい。それでもって絶対起こしたらいけない戦争を抑止できるのか、で抑止しなきゃいけないと言ってるのに、次の防衛白書にこう書いてるのはね、
はい、
自らが脅威となる、なってはならない。
だから、ね、
脅威とならない必要最小限の軍隊で、実力で、
はい、
戦いを阻止あるいは抑止できるんですかというところは本当に疑問なんですよ。
そうですね、うん、仮に私その必要最小限でいいんです、それでいいんですけども、うんうんうん、じゃあ今空襲が現役だった頃と今で比べてですよ、うん、当時の敵ってある意味ソ連だけだったわけじゃないですか、うん、ところが今って、うん、そのロシアも矢面にあって、うん、中国はもうとんでもない軍拡をしていると、うん、でさらには北朝鮮までも核を持っているという中でいうと、もう全く比にならないぐらいのインパクトですよね。
だからその日本の安全保障環境をよく見てくださいと、うん、2つの共産主義国家に囲まれて、ね、3つの独裁者に囲まれて、3つの核武装国家に囲まれて、3つの国と核領土係争を抱えてるんですよと。うん、しかもそれが最近は、まあ家庭内離婚と言われた中ロがね、
はい、
手をつないで、
そうですね、
行動してると。
最近めちゃくちゃ増えてますよね。そうそうそう、この爆撃機の飛来とか、
うん、家庭内別居だと思うんですよ私は、まあ、4200キロの、ね、国境を接しててね、仲いいわけがない、しかしならお互いに反アンチアメリカあるいは対米政策として利害が一致してるわけですね。で、ロシアは中国を必要とする、中国マネーを必要とする、中国はロシアの軍事技術を必要とする、で台湾有事が起こった時にやっぱり後ろから牽制してもらったらそれはいいですよ ね、
そうですね。
だからそういう厳しい環境に置かれてね、自衛隊たかが24万の自衛隊で、数百しか持ってない戦闘機で、本当に海上自衛隊の小さなスモールネイビー、本当にいいんですかと、はい、本当に日本守るんですかという議論がね起こっても私は不思議じゃないと思うんですけど ね、 その時に持てる実力を存分に果たすために、じゃあ今の専守防衛というものはね本当に戦えるんですかと。でこれで前回いつだったかな、産経新聞の正論にね、専守防衛ではサイバー戦は戦えないって書いてあるんですね。でサイバー戦というのは面白いことに、国際法もなければ国際監視もまだないんですね。
まだないですね。
でサイバー戦、サイバー空間にはね国境はないという人とあるという国があるんですよ。イギリスなんて全くないというあれですから、だから私あれに書いた一番、まあ、サイバー戦でそのイロハと言われるのはね、サイバー攻撃があったら相手のその攻撃があったところのネットワークあるいは PC あるいはそのプロバイダーなんか入り込んで手突っ込んでね、相手が誰だというのを探知する、
そう
ですね、アトリビューションと言われてますね。
そうですね。
それをやるというのはイロハなんですよ。
そうです、ま、日本で探りに行かないと話にならないですから、ね、
日本できないんですから。それ日本は国境があってね、国境を越えるのはね専守防衛の範囲です。これ河野大臣がはっきり言ってるんですよ。でじゃあどういう時に反撃できるの、つまりサイバー攻撃があったらどういう時にこう反撃ができるのというのは明確に2020年に河野大臣答えてますけどね、サイバー攻撃によって例えば、原子炉が炉心溶融を起こすとかね、航空管制が乗っ取られて飛行機が墜落するとか、ダムがね決壊するとかね、行った時に反撃できますと言ってるんですよ。これじゃ戦えないですよ。
もう逆にそれで終わっちゃいますよね。そうそう、また原発の事故が起きたりとかしたら、
もうそれは炉心溶融がサイバー攻撃になった時点でそれ負けてるんですよ。
そうです
よね。で今の現代戦というのはね、陸海空だけじゃなくて宇宙サイバー電磁波、ね、それに認知領域というのは加わると思うんですけど、そういうドメインが広がってるんですね。でサイバー、たかがサイバー、サルドサイバー、サイバー戦で負ければね現代戦勝てないんですね。
勝てないですね、
はい、2014年ウクライナがそうだった、
はい、で逆に今回のウクライナ戦争はその最初の初戦で結構頑張ったわけですね。そうそう、サイバーも含めて、
はい、すごい頑張ってるんですよ。それはなぜかというと、あの時にサイバーでコテンコテンにやられたがゆえにですね、あれアメリカが指導に行ってんですね。
そうですね、
ずっとサイバー戦指導してよく踏ん張って、
そうです
よね、うん、だからそれをやれるんですかと言ったらね、今ネックになったのは専守防衛によって我々はそのサイバー空間にあるかないかというような国境を越えられないんですよ。超えるということは主権の侵害だと、こういう話で。
もうなんかそういう議論じゃないだろうっていうね。
そ, う そ, うそういう世の中じゃないでしょ
う、まあ。そこで言うと、やはりその一つ、その一番のネックになってるのが、やはりこの憲法、うん、特に救助の問題。
ね、
まあ、裁判の場合、また憲法と違う問題もありますが、うん、特にやはりこの救助の問題、うん、どのようにこの苦情をお考えでしょうか。
憲法救助というのは、私はね、やっぱり、その戦争がリアルになって、 ってきて戦争を起こさないためにね、まあ博士的には私あの自衛隊を軍隊にすべきだと思うし、国際法だけで縛られる、いわゆるネガティブリストと言われてます、はい、そういう形にしなきゃいけない、このためには憲法の9条の2項は私は削除した方がいいと思う。ただね、一度に憲法9条の第2項を削除すると言ったら国民がついていかないという、まあ私もリアリストですから、となるとね、憲法改正というものをね、やっていかなきゃいけない。で、少なくとも今、自衛隊を認めている人は国民の 92%、はい。しかしながらね、憲法学者の 62% がね、違憲だと言ってるんですよ。
すごいねじれですよね。
はい、これはね、いや、政治家言いますよ、折田さんがそう言ってもね、国民の 90% 以上が認めてるからいいんじゃないですか、ということなんですけどね。じゃあ、あなたは、そういう違憲、憲法学者が違憲という組織にあなたの息子をね、自衛隊に入れと言って進めますかと。
そうですよね。
うん、だから、募集難、これからね、だんだん募集難でしょ。少子高齢化でね。どんどんどんどん少なくなってる。だから、警察と消防、あるいはその、解放、自衛隊、取り合いなんですよ。そんな時にね、こぞって国の守り、違憲かもしれないというような組織に入ってきますかって、私はそれはね、まず第一段階としてね、自衛隊を明記して、自衛隊の違憲状態を、直すというのが、私は、まずやるべきだ。で、憲法というのはね、どんどんも変えていくべきものなんですね。だから一回も変えてないがゆえにね、なかなかハードルが高い。だから、変えて、あるいは憲法というものを自分たちのものにしていこうということが ね、必要だというふうに思います。
しかもね、憲法の前提でこう平和を愛する人たちが作っているという前提だったのが、そうそう今平和愛するのいないですよね、この我が国は。
まあ、国民どこだ
どこ行ったって行ってみろと。
そ
ういう話なのでね。そこを含めた上で、じゃあ防衛費いくらなんだって話ってことですね。
そういうことですね。でね、やっぱり少子高齢化ってこれ、結構シビアだと思うんですよ。
そうですよね。
で、私が思うのにね、これは先ほど言いましたように、いわゆる安全保障の組織として自衛隊、海保、警察、そして消防ってありますよね。はい、で、これそれぞれ特徴あるんですよね。はい、で、自衛隊の定年たら、まあ若い人は55ぐらいで辞めますよ。はい、そしたら、海保は60でしょ。だからそのノウハウを持って船乗りで、引き続き、船に乗っていたいっていうね、いるわけですよ。それはね、有効活用で、5年使えるんですから、即戦力でしょ。で、海保に生きるようにすると。で、警察なんかもね、まあ、陸上自衛隊を2年、3年、勤めて、体を鍛えて、礼儀も正しく教えて、はい、もう人間教育もやってって言ったらね、警察でも私通用すると思うんですよ。
そうですね。
だからそういうね、うまくね、取り合いじゃなくて、うまくやらなきゃ、今後ね、やっていけなくなると思うんですよ。
そうですね。
あとは、予備というものね、はい、やっぱウクライナでもね、予備役がいますからね。
相当ね、今何十万人かこう動員されてますもんね。
それは抑止力なんですね。あと女性の活用もあるし。
そうですね。
はい、で、やはり憲法でネックとなっている、いわゆる自衛隊をどう動かすかというソフトウェア、これは考えてもらいたい。だから専守防衛って言葉は綺麗ですよ。
そうですね。
美しいですよ。
みんなそうですと。みんな望んでますっていう話です。
中身はご存知ですかと。で、必要最小限。対応も必要最小限。ね。我々、スクランブルでも、災害派遣でもね、やった時は、全力尽くしてこいって命令されますよと。
そうですね。
しかしながらね、専守防衛ではね、必要最小限でいいからなと。前のね、ある集会で言ったんですけどね。災害派遣出た時ね、はい、必要最小限でいいから助けてこいって言われますかと。
言えないですね。やる。いやね、はい。そうですよね。
全力で助けてこい。で、航空自衛隊のね、あるレスキューがね、行って、洪水でもう屋根の上にね、
はい、
避難してる住民を、リペリングでメディックが降りてね、
はい、
その時に全力を尽くすというのがあるでしょ。その時にね、ペット持ってたんですよ。ペットはね、ヘリコプター乗せたらいけないの。その人間が乗れなくなるから。だから、その時にね、必要最小限でいいからないとペット捨ててくださいって言わざるを得ないですよね。ね。その時に、そのメディックが何て言ったか。あ、これはご家族ですね。と。
ああ、なるほど。
助けましょうと。 全力で私は助けようと言われたんですと、うんうん、いうことでね、うん、いい話でしょうこれ。
いい話ですね。
いやその起点が効いてるなと思って、
ね、でもそれでダメなんですよね。それでごまかしちゃ現場の方々のそういう護衛団なりで、うん、ごまかすんじゃダメですよね。
それはね規則違反なんですよ、
うんうん、ですよね、うん、
規則違反なんだけれどもやっぱ国民をねもう全力を挙げて守る、うん、これも国民だというロジックを作ってね、うん、やるというのはね。
なるほど、
うん、だからそういう意味ではねやっぱりソフトウェア、うん、自衛隊という立派な組織立派な人間がね鍛えられていいソルジャーいますよ、ね、これをいかに政治が使うかといった時にいっぱいその足かせがありますね、うん、何より専守防衛というのは首輝これは憲法9条から来るから変えられませんってあの小野寺さんなんてね、はい、言ってましたですね。それしたら憲法変えればいいじゃないですかと、はい、
そうですね、
それは平和を保つためなんですと、うん、で 自衛隊が自在に動けて、うん、その外交とともにね、うん、巧みな外交とともに軍事と外交が両輪となってね戦いを起こさないようにするこれが私はあるべき姿だと思いますけどね、
うん、ありがとうございます。今月は元航空自衛隊空将で麗澤大学特別教授の織田邦男さんにお話を伺ってきました。織田さん本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号この後はアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます。
OK コージーアップ週末増刊号
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号、アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説をしていただきます。阿部さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回解説していただく銘柄は何でしょうか。
はい、今回は 6034MRT について解説いたします。皆様こんにちは。株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の阿部です。今週全国の新型コロナの感染者数が過去最多を更新するなど第7波の感染が拡大していますね。弊社でも無料の PCR 検査を受けるなど対策を講じておりますが、医療逼迫への懸念も高まりつつあります。14日新型コロナウイルス感染症対策分科会は第7波に向けた緊急提言で、このまま感染拡大が継続すると高齢者施設や医療機関にも感染が波及し、緊急通常医療も含めた医療などへの負担が極めて大きくなる可能性があると指摘。有症状の住宅療養者への訪問診療、訪問看護、オンライン診療などの連携を包括的に調整できる体制を構築すると言及しておりますので、今回はオンライン診療をテーマに 6034MRT について深掘り解説いたします。 MRT は医師その他医療従事者の人材紹介、医療経営サポート、オンライン診療などのプラットフォームサービスを展開、医療従事者会員 28.3万名、取引先医療関連施設 1.2 万箇所、リアルタイムマッチング年間15万件と国内屈指の医療のプラットフォームを形成しています。5月13日に発表した第一四半期決算で、売上収益は前期比 339% 増の23億3400万円、営業損益は8億6300万円の黒字転換です。 21年度より継続している大阪府からの自宅療養者への往診、オンライン診療を行う自宅療養者緊急相談センターに続き、自治体より医療従事者が自宅療養者の健康観察を行うフォローアップセンターの運営を自宅したことなどが寄与しています。合わせて通期業績予想を上方修正。売上収益は前回予想比 33.3% から 37.5%、 営業利益は 50% から 62.5% の上振れです。自治体より受託した自宅療養者に対する健康観察業務の受託期間が6月末まで延長されたことなどを織り込んでおりますが、今後国内で決算シーズンが本格化する中、すでに通期業績を上方修正している点は業績面での安心感につながりますね。コロナ感染が拡大する中、医師不足も問題となっておりますが、今月8日には JTB と地域の医師、医療従事者不足解消を目的に包括的業務提携契約を締結。民間企業の持つノウハウやネットワークを活かして自治体等と医療に関わる人材のマッチング開始を発表しております。また政府は複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索、予約、決済等を一括で行うサービスである MaaS、モビリティアザサービスを推進しておりますが、同分野ではオンラインで医師につながる仕組みを自動運転の車両に搭載した実証実験にも参加。23年度からはオンライン診療補完として、オンラインだけで解決できない場合は医療チームが同乗し直接出向く医療データを事前に共有しているため、無駄のない往診を実現する方針です。オンライン診療をめぐっては4月からオンライン初診料が引き上げられておりますが、政府が6月に閣議決定した骨太方針では、政府に総理を本部長とし、関係閣僚により構成される医療 DX 推進本部を設置。医療 DX の推進を図るため、オンライン診療の活用を促進する方針が盛り込まれております。オンライン診療市場は2020年の353億円から2035年には 2.5 倍の900億円に拡大が予想されておりますので、今期の売上収益が50億円から60億円の同社には魅力的な市場とも言えます。また、医師の働き方改革に伴う時間外労働の上限規制などが24年4月に迫る中、今後も医療 DX は加速する可能性が高く、同社の商機も広がることになりそうです。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガにご登録いただくことで、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、 阿部隆の投資 TV なども配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。
OK コージーアップ週末増刊号、アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。アレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者です。あえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意。年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し、安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意しています。アレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ、今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットすることができます。また個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信していますので、ぜひチェックしてください。なお、情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。実際の投資商品の売買におきましては、ご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたします。契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、内容をご理解の上お取引ください。阿部さんによる株式市場の深掘り解説ですが、来月からは毎週最初の週に登場いただきまして、引き続きお送りします。あ
なたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は新業一華でした。